それでは、聖書をお読みいたします。マタイの福音書、ごめんなさい、マルコの福音書14-3-9になります。イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると、何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて、貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと、私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこでも福音が述べ伝えるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。それでは、無駄に見える捧げ物というメッセージを、クルス先生にしていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、今日も皆さんと礼拝できることを感謝しています。今日の箇所も、もう本当に有名な箇所だと思うんですね。皆さんもこれまで何度も読んできたことあると思うんですけれども、今日のこの箇所で、この女の人に起こった出来事っていうのは、今のこの現代においても、もしかしたら私たちも、皆さんも、この女の人の立場として体験したかもしれないし、逆に弟子たちの立場として体験したこともあったかもしれないなっていうふうに、思いました。どういうことかというと、自分としては一生懸命考えて何かやったことを、その表面的な行為とか目に見える部分だけ見て、周りの人がいきなりですね、それダメじゃんとか、そんな無駄じゃないかとダメ出しをするっていうことだと思うんですね。今日ここで起こってるのは。その行為をした人の気持ちとか、どうしてそれをしたのかっていう裏にある思いとかを知らずに、やったことだけ見て、いきなりダメ出しをする。で、そのダメ出しをされた体験が皆さんあるかもしれないですね。今まで、クリスチャンになる前、あるいはクリスチャンになった後も教会で奉仕したりとかして、いや、そんなんダメだろう、ダメだよって、牧師とか、権威がある人からなんか注意されたりとか、他のクリスチャンの人が、何も分かってないですね、ははみたいな、ちょっとまあ、見下すような感じで、教えてあげようみたいな、そういう態度で言われたり、なんかあるんじゃないかなと思う。結構あるんじゃないかと思うんですよ、クリスチャンの世界。で、また逆に、私たちが今度、弟子の側に立って、他の人のそういう行為とかを見て、全然その深いとこまで考えずに、そんなんありえんって言ってですね、すぐにダメ出しをするっていうこともやったことがあるかもしれないですね。私はあります。はい、正直に言います。教会の外の世界でも友達に対してやったことあるし、クリスチャンになってやったことありますし、で、牧師として信徒さんにやったことあるんですね。で、それをまあ今日胸を張って言ってるわけではなくて、本当にそれを思い出すたびに悲しくなる自分の、本当に 罪だったと思ってます。で、もう本当にこういうことがいろんなところで起こってきてると思うんですよね。で、実は今回のその、まあ、説教、すでに PJC、うちの教会でもやった説教なんですけど、それ準備してくる中で、今までとはこう視点が違って、この女の人がすごい高価な行為を惜しげもなく捧げたというところに、今までは昔はこう注目してたんですけども、今回はその彼女なりに捧げた心からの捧げ物を無駄だって、その弟子たちが、あるいは世界が批判をしたときに、その本人の心の中ではどんな思いがあるんだろうとか、究極的に神様は、イエス様は、その捧げ物をどう見ておられるのか。これが本当は私たちにとって一番大事だっていうことを教えられています。で、そのことについて皆さんにシェアをさせていただきたいと思います。で、もう皆さんもよく知ってる話だと思うんですけど、まずちょっと簡単に今日のそのストーリーの背景をおさらいしたいと思うんですね。で、これが起こったのはベタニアという町で、で、ベタニアは他の箇所でも出てきた、何回も出てきた町です。で、一番有名なのは、ラザロというですね、人が、こう、一旦死んだんですけれども、イエス様が来られて、蘇らせた、復活させたっていうその話。で、それが一番大きな出来事だと思いますが、でもその、ラザロには姉妹が二人いて、で、一番上のお姉さんがマリア。で、妹がマルタと言います。今日の出てくる、ここに出てくる主人公の女性、これは、その、妹の、ごめんなさい、逆でした。お姉さんがマルタ、妹がマリアで。で、今日出てくる女性はマリアです。ここには名前が出てきませんけれども、でも、他の福音書の並行記事を見ると、これがマリアだっていうことは分かってきます。なので、その弟ラザロがイエス様によって蘇らされたあの町ベタニアですし、それとはまた違う時にマルタとマリアをイエス様と弟子たちが訪問して、そこで交わりがあったっていう。そこは後でちょっと触れますけれども。なので何回か出てくる町ですね。で、だからイエス様と弟子たちはよくここに来て一緒に時間を過ごしていました。で、この時にもその雷病人シモンっていう人の家。で、これは、聖書学者たちによると、このシモンは、お姉さん、マルタのご主人だったんじゃないかっていう人たちもおり、あるいは、この、姉妹たちのお父さんだったっていう、そういう説もあるそうですね。はっきりわかってないそうですが、でも、マルタもマリアも、その家で、こう、いろんなことをしたりとか、出入りしょっちゅうしてるっていう、そういう場所であったことは間違いありません。なんでそこにいたわけですよね。で、みんなが食事をしている席に、このマリアさんが、こう、入ってきて。で、当時は、こう、たくさんの人で一緒に食事をするときには、本当に悲しいことですけども、男性しか基本的にはいてはいけなかったと言われています。女性は、まあ、給仕をして、あるいは、その、メインのところでは一緒に食事をしなかったというふうに言われています。でも、そこにマリアが入ってきたんですね。で、手には、その、ナルドの香油の入った壺を持っていました。まあ、壺といっても、まあ、私たちがちっちゃい頃、あった牛乳瓶ぐらいの大きさだったそうです。で、アラバスターの石灰でできた真っ白い牛乳瓶サイズの瓶ですよね、壺っていうよりも。その瓶に香油が入っていて。で、大変貴重な香油なので、そんなしょっちゅう使うものではないんですね。で、こう、上が完全に密封されていたそうです。こう、いつでもこう簡単に開けれるような蓋じゃなくって、完全に密封してて、使うときに、その上のところをこう、コーンと割ってですね。で、もうだから蓋はできなくなるわけですよね。開けたら、それをちょっとずつちょっとずつ使って使い切るっていう、そういう香油だったそうです。で、その香油は大変高価なもので、ここにも書いてあります。弟子たちが言ってます。売ったら300デナリ以上に売れるものだと。で、 当時の換算だと、1デナリが大人1人が働いて1日得られる給料と同じぐらいだったそうなので、約300日分、まあ1年間働いたぐらいの、そんな高価な価値のある香油、ナルドっていう植物から取れる貴重な香油、それをマリアが持ってきて、いきなりイエス様のその頭にそれを注いだ。で、まあみんなの前で割って注いで、それを全部注ぎ尽くしたわけですよね。で、それを見た弟子たちが、何無駄なことやってんだとダメ出しをしました。で、三つのポイントで見たいんですけれども、それは、まあ一つのテーマに、テーマっていうか、まあ、この、まあ、ナルドの香油、マリアが注いだナルドの香油をめぐって、こう、弟子たち、マリア、そしてイエス様、この三人っていうか、三種類の人たちが何を見ていたかっていうこと、彼らが見ていたものは何だったのかっていうことによって、この香油が無駄な捧げ物なのかどうかが決まってくるっていうことを見たいと思います。で、一つ目に、弟子たちは何を見ていたのかっていうことです。弟子たちが見ていたのは、ナルドの香油なんですけれども、そのナルドの香油の価値です。お金にしていくらなのかっていう、数字で、目に見えるもので、彼らはそこに注目して、彼女の行動を、行為っていうものを判断していたっていうことです。彼らが見てたのは、300デナリ相当のナルドの行為、それしか見てなかったっていうことです。さっき言ったように、この行為はとても高価なもので、ヒマラヤ山脈に生息する、このナルドの根っこから、本当にわずかな量しか取れないと。一つの植物から。だから、ものすごく高くなるわけですよね。で、その香油は、ユダヤ人の人たちは日常的にオリーブ油を使ってますけれども、食用にしたり、薬として使ったり、常にこう、そばにあるもので、で、こう惜しげもなく使うことができた油。でもそれとナルドの香油は全然違うものだったそうです。ナルドの香油っていうのは、人が亡くなった時に、その人のこう体をお墓に納める前にその遺体に塗った。そのために特に取っておいたですね。いい匂いをさせて、遺体を納めるっていう、そのための行為であったっていうのがまず一つ。伝統的に一つの使い方。もう一つは、これは花嫁道具だったそうです。親が娘を、その娘が結婚するときに、家を出ていく際に、大切に取っておいたこのナルドの香油を娘に渡して、で、こう結婚の祝福として与えたものだというふうに言われています。で、その視点から考えると、マリア、このマリア、それから彼女のお姉さんのマルタに、親が結婚するときに渡したものだということになるので、私たちがしばしばこう考えたり、あるいは説教でも語られるマリアさんが自分で大金はたいて、あるいは一生懸命このために働いて得たお金を全部ここに注ぎ、つぎ込んだんだっていうのはちょっと話が違ってくるんですね。親が大金はたいて買って、で、娘たちに持たせた。だから高いし、すごく意味のある香油なんですよね、マリアにとって。大切なものでした。で、それを弟子たちの目の前で使い果たしたときに、弟子たちはそういう背景とか何にも考えずに、マリアにとってそれが大事だとかそんなことも関係なく、300デナリは流れていくみたいな、漫画とかだったらこう目がですね、ドルマークか円マークみたいになってですね、金っていうふうに見るわけですね。彼らはお金でしかない、彼らにとっては。でも、もっともらしいことを言うんですよね。なんでそんな無駄なことをするんだ。これを売って300デナリのお金にして、貧しい人たちに施せばいいじゃないかっていうふうに、 もっともらしいことを言って、彼らはマリアを責めるわけです。もう本当に弟子たちがここでまあ、憤慨していったって。先月のメッセージでしたよね。その、イエス様が、この子供たちを、弟子たちが愛を示さなかったので、怒って。で、イエス様が憤慨されたっていうシーンがありました。で、弟子たちは、本当にこう、弱い人を、悲しんでる人が愛されない、そういうのを見ると、憤慨をされる方ですけれども、弟子たちがここで憤慨してるのは、お金がなくなっていく。なんでそんな無駄するんだって言ってですね、そういうことを気にして怒っている人たちなんですよね。彼らはマリアがどうしてそんなことをしたのかを全く考えてない。知ろうともしていない。彼女の心の動機とかイエス様への愛を探ろうともせずに、それは無駄だと行為だけを見ても決めつけています。裁いてるわけですよね。でも彼らはどういう立場の人たちかというと、イエス様の弟子であって、師匠であるイエス様がその油をこう受け取る側なのに、イエス様が何を考えていたかも、かどうかも彼らは気にしてないわけです。イエス様がそんな無駄なことして欲しくなかったのだって言われたらですね、弟子たちも、そうだそうだ、お前無駄なことすんなよって言ってもよかったんですが、イエス様の心も彼らは見ていないわけですね。見ようとしてない。自分たちがいつも大事。自分たちがどう感じるか。それが全て。で、彼らが見ていたものは、この交友の価値。お金に換えたらいくらかっていうもの。それを見て、マリアの捧げ物を裁きました。価値基準を彼らが決めてしまった。で、本当に私たちもこの世界で、そういう誘惑は常にありますし、私たち自身も何を見ているかっていうことを本当に問われてるなと思います。一人一人が行っていること、その背後にある心や目的や、あるいはそれを受け取っている人がどう感じているのか、ということを見ようとせず、自分たちの心にどう感じたか、目に見える部分でそれがどのぐらいのものなのか、数字にできるものとか、この世の中の価値基準で判断をしてしまうと、私たちは本当に大きな、また愚かな間違いを犯してしまう。そして人を、弱い立場にいる人を本当に苦しめる、傷つけるかもしれないし、何よりもイエス様の心を無視してしまうっていうこと。弟子たちはそれをしましたし、私たちも本当にそういうものにならないように気をつけたいと思わされています。次に、マリアが見ていたもの、それは何でしょうか。それは、たった一つのもの、いや、たった一人のお方です。イエス様です。マリアにとっては、自分が持ってるこのナルドの香油が、めちゃくちゃ高価なんですよ。これ300デナリ以上するんですよ。なんてことは、どうでもよかったんだと思います。また、まあ、弟子たちがどんなに怒って、マリアをみんなが見てる前で、こう、責めて、そんな無駄だって言おうが、それも彼女は関係なかったと思います。彼女が見ていたもの、彼女がただ気にしていたのは、イエス様の姿であり、イエス様の心。イエス様への愛しかなかった。それが彼女にこの行動を起こさせ、そして、そのマリアの愛がイエス様に伝わって、イエス様は彼女の贈り物を喜ばれた。そんな風に受け止めています。なぜマリアがイエス様に喜ばれる贈り物をすることができたのか。なぜナルドの香油をこの日注いだのかっていうことについては、聖書学者たちの間で本当にこうきっぱりですね、二つに分かれているそうです。一つのその見方というか解釈の仕方。それは、マリアはイエス様がもうすぐ十字架で死ぬということを知っていた。だから、イエス様が死なれて、その体がお墓に入れられる前に、事前に自分はそのお体に香油を塗らなきゃと思ったと。十字架を知っていたから、それができたんだという、そういう、解釈が一つあるそうです。もう一つは、 マリアは必ずしもイエス様は十字架で死なれるっていうことをはっきりと知っていたかどうかはわからないという説です。で、なぜならば、イエス様が福音書の中で、私は十字架にかかって死ぬと何度も何度もはっきり言ってるのは弟子たちに対してだけなんですね。でもマリアやマルタもそうなんですが、そんなにしょっちゅうイエス様に会ってるわけではないです。で、イエス様からはっきりとご自分に起こることを、予言の言葉を聞いたかどうかも、それは聖書にははっきり記されていません。だから彼女はそれを知ることはできなかった。でも、イエス様との交わりを通し、イエス様の言葉を聞いて、この方は来たるべきメシアだと。私たちが待っていたお方だ。ということは、彼女は確信をしていた。だから、来たるべきお方、王の王、主の主にふさわしい油を注ぎたかったと。皆さんもきっとご存知の通り、オリーブ油をその人の頭にかけるっていうのは、それは神様からの祝福を表していました。誰かが王様になる、その式においても頭から油をかけられたそうです。彼女はイエス様を自分の王、メシアとして、最も高価なものがふさわしいと考えて、ナルダの香油を注ぎかけたんだと、注いだんだという人たちもいるんだそうです。で、これは本当にわからない世界だと思います。私たち誰もこうだ、絶対これしか答えがないっていうことは言い切れない。聖書にはたくさんそういうこと、部分がありますけども、これもその一つじゃないかと私は思ってます。マリアがなぜ本当にこの、ここ、あぶ、あの、ナルドの香油を注ぐという贈り物をしたのか。でも、それがどっちであったにせよ、大切なことだと。私が思ってるのは、イエス様に喜ばれたっていうことだと思うんですね。人間は目に見えることで何をしたとか、いくらぐらいのものを捧げたとか、どういうやり方だとか、そういうのにこだわるじゃないですか。で、それを、だからあの人は素晴らしいとか、これはダメとかって決めるんですが、どんな形であれ、それがいくらぐらいの捧げ物であっても、イエス様がそれを喜ばれたかどうかっていうこと。だから、極端な話したら、マリアがこの日、ここまで高価な最高の香油をじゃなかったとしても、その時に彼女にできる捧げ物をしたならば、イエス様を喜んでくださるお方だっていうこと、それが一番大事なんじゃないかっていうふうに。で、それを聖書ははっきりと示していると思います。しばしばイエス様は、その人々の捧げ物、有名なのは、やもめの一人の女性が本当に貧しくて、自分の持っていた、たった2枚の、レプタ2つ、銅貨2つを捧げた時に、イエス様はこの人は誰よりもたくさん捧げたって喜ばれたわけですよね。それはその人の中にあるイエス様への愛、神様への思い、それをイエス様を受け止めてくださったからです。マリアの捧げ物が喜ばれた。それはイエス様を愛して、イエス様を見つめていたからです。ここで私たちが思い出したいのは、イエス様と弟子たちがベタニアに来た時に、お姉さんのマルタが本当に夢中になってイエス様におもてなしをしました。で、だけど忙しくなりすぎて、もう心がこう平安がなくなっちゃって。で、その横にはですね、妹マリアがイエス様の足元にも座り込んで全然動かない。お姉さんの手伝い何にもしなくて、そこでお姉さんはブチ切れるわけですよね。で、なんと自分の怒りを主イエス様に向けます。皆さんご存知の通り、マルタは言いました。主よ、あなたは何とも思わないんですか。妹が私だけにこんなことをさせて、何とか言ってくださいって。そのマルタの気持ちっていうのは、自分が正しいというところに立っている心があり、好意ですよね。自分が今正しいことをやってます。イエス様とでお弟子さんたちをもてなすことが、それが最高の今できることですと思って確信してるわけです。だから、イエス様にさえ、何とか言ってくださいよって言って、まあ、チャレンジしてるわけですよね。その時にイエス様は、マルタに言いました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことで心が乱されている。しかし、なくてならぬものは一つしかありません。本当に大切なものは一つだけです。マリアは その良い方を選んだのです。彼女からそれを取ってはなりませんって言われたんですね。マルタがこれが良かれと思ってやったことが一番大事なことなんじゃなくって、イエス様が思っておられる大切なことは何かということ。それを今はマリアは選んだのだっていうこと。ここでミスしたくないことは、まあ、今日の箇所とちょっと離れてるんですけども、イエス様は決してお姉さんを責めてはいないっていうことですね。マルタ、あなた今、その給仕するのやめて、妹のように私のところに来て、御言葉を聞きなさいって怒ってはないってことです。で、今日の箇所でも、イエス様は弟子たちにこう言われました。あなた方は貧しい人たちに施すことはできますよと。それが正しいことだと信じるならば、やりなさい。やればいいじゃないかって言われるわけです。彼らがやってることを、イエス様はそれは無駄だ。間違ってる。やめなさいとは言っておられない。だから大事なことは何かというと、一人一人が神様の心を求めて、イエス様を愛しながら、その時に示されたことを捧げていくっていうこと。マリアは、イエス様を愛して、イエス様が今どんなことを思ってらっしゃるのか、イエス様はどういう方なのか、そのことにもう全神経を集中していたと思います。お姉さんから怒られてもマリアはイエス様の御言葉を聞き続けました。そういうマリアであったから、今日のこの箇所でもイエス様が喜ばれる捧げ物をすることができたんだろうと、そのように受け止めることができる。イエス様はマリアの捧げ物を喜ばれて言われました。なぜこの人を困らせるのですか？彼女は私のために立派なことをしてくれたのです。立派っていうのはこれは良いこと、唯一の正しいことっていう元々の意味があります。彼女は正しいことをしてくれたのです。私はあなた方と一緒にいるわけではありません。しかしこの人は自分にできることをしたのですとイエス様は言われました。本当にこの一人の女性、当時の文化では、女性はその男性中心で、で、こう女性には同じこう権利が与えられなくて、で、みんなが集まってる食事の場には出ることも許されなかった。で、もしかしたら、女性が目の前でそんな高価な香油をイエス様に注いだから、女性だからっていうこともあったかもしれません。弟子たちが彼女を責めた中には。でもイエス様ははっきりと言ってるんですね。この女の人は、この女性は自分にできることをしました。それでいいんだ。それが正しいんだっておっしゃってる。そして、埋葬の用意にと私の体に油を塗ってくれた。さっきお話したように、彼女が埋葬のためにと思ってやったかどうかはそれは定かではありません。でも、それが違ったとしても、イエス様にとってはそれは埋葬の準備になったと喜んでおられるんですよね。そして最後にこんなことまで言われました。世界中のどこででも福音が伝えられるところなら、この人のしたことが語られて、この人の記念となるんだ。もう、そんな褒め言葉、もらってる人なんていないわけですよね。ほとんどこの聖書の中で。イエス様から直接そこまで褒められて、本当は弟子たちこそイエス様の心を知るべき人たちでした。いつもイエス様のそばにいたし、イエス様が十字架にかかることを今まで何度も聞いてきてるんです。少なくとも今日の箇所に至るまでに3回は聞いたと言われています。でも弟子たちはイエス様の心を知ろうとしなかった。イエス様の十字架に向かうっていう意味も考えなかった。でもこのマリアはイエス様の声を直接聞いた回数は限られていた。弟子たちのような情報は持ってなかったにもかかわらず、イエス様を愛し、イエス様と離れている時にもイエス様のことを考えていたでしょうし、神様の御心を行いたいと思っていたことでしょう。だから彼女はイエス様を心の中で見ていたので、この捧げ物をすることができました。で、最後のことですが、イエス様が見ていたもの、それは何でしょうか。それは、このマリアの心だと思います。マリアの心に何があるか。そこにある愛。それをイエス様は見て喜んでおられました。先ほどちょっと触れた、その、 弟子たちが子供たちに、お前たちあっち行け、こっちに、ここに来るな、と言った時にイエス様は怒られた。憤られました。その時にイエス様は言われました。天国とは、神の国とは、このような者たちのところだと。子供たち、また子供たちのように、この世では弱く、浅く、本当に権利を認められないような人々。いろんな意味で、他の人から批判されたり、見下されたりしている、そういう人々の国だと。それが天国だ。イエス様はっきりおっしゃって。先日ある YouTube を見ました。でそれは、日本の北九州市でですね、30年以上にわたって生活困窮者の方々、ホームレスの方々ですね、を支えて共に歩んでおられる奥田智氏という牧師がおられます。で、その奥田先生の YouTube の対談の、ビデオな、動画なんですけども、で、その日私が見たのは哲学研究者の永井玲さんっていう方との奥田牧師との対談でした。テーマが弱さとは何かっていうことでした。で、その、全体も素晴らしいお話だったんですけども、その永井さんがこんなことを言っておられます。次の世代、次世代の花形は弱い人たちの中から生まれると思いますとおっしゃったんですね。この世で弱い人たち。彼女は、いろんな、アビューズを受けている人たちとか、生活が困難な人たちと出会ってですね、そして人生の意味とか、そういったことをいろいろお話をしている、哲学的に話すっていう仕事をしている人で、クリスチャンの方ではありませんけれども、彼女のお話の中には非常にこう、聖書的な私たちが信じているような、そういったものが含まれていることを知りました。彼女は言ってました。この世では弱く小さな存在である人々の中から新しい時代を担い導く人たちが生まれると信じていますって。これはまさしくイエス様がおっしゃっていることで、神の国では常にそれが起こり続けているんだということ。イエス様がこの今日の聖書の箇所でこの日本当にどうしてそんなに喜ばれたかっていうと、この一人の女性が弟子たちからも責められながらも、そして自分もそんなに裕福な生活をしてないっていうことも分かってるけれども、彼女にできることは何かを本当に考えて、目の前にいる愛するイエス様、しかもずっと一緒にいることができないのが分かっていたから、今しかできないことは何かを考えた結果、捧げた捧げ物。それはイエス様にとって最高の捧げ物だったんだっていうことです。この世界では弱い立場、女性であるということ。いろんな意味で小さな存在だったかもしれませんが、彼女はこの時に、まさにこの世界を揺るがすような、それから後の福音が伝えられるところでは、彼女の姿が証となるっていう決定的な捧げ物をした人になったわけですね、この日。それをイエス様が言われたわけですよね。だから本当にこの世界で私たちがこれは素晴らしいというものとか、あの人はすごい用いられるクリスチャンだよねとか、この人の賜物はなんかもう本当輝いてるよねって簡単に言いますけど、本当にどうなんだろうっていうことを、何度も何度もこう神様の前に出されて、御言葉の光に照らされながら、私が見ているものは何なんだろう。それはその香油の値段なのか、それともそれを捧げようとしている人の心なのか、またイエス様の心なのかっていうことを、その時その時に探られていく必要があるなと思わされています。で、本当に今日最初のお話に戻るんですけれども、この世界ではいろんなところで、また教会の中でも、クリスチャン同士の間でも、本当に悲しいことが起こり続けています。また、霊的指導者ですね、スピリチュアルリーダーと呼ばれている人たちが、私もその中に入ってしまうんですけれども、権威を使って、そんなのダメだって。その人たちが言うことが価値基準になってしまって、多くの人たちが悲しんでいる。 本当にもしかしたらその人たち以上に純粋にイエス様を愛している人はいないかもしれないのに、この世の価値基準で合わせてみると、なんかつまらない捧げ物、しょうもないことに見えるかもしれない。本当にその陰で多くの人たちが傷つき、悲しみ、苦しみ、それが結局神様を疑うっていうことにつながったり、イエス様が愛だ愛だって言うけどそんなの知らないよって教会を離れる方々もたくさんおられるっていう、そういう現実の中に私たち置かれていることを本当に認めなきゃいけないと思っています。で、私もそういったことを自分で分かっている、また全然分かってないところでやってきた一人として悔い改めながら歩んでいます。どうか私たちが何を見ているのかっていうことにおいて、神様が続いて助けを与えてくださって、悔い改めに導いてくださるようにと願います。そして無駄に見える犠牲、捧げ物、本当にそれこそもしかしたらイエス様にとって最高の捧げ物なんじゃないか、そのことを思いながら、共にこれからもイエス様の前に、イエス様と共に歩んでいきたいと思わされています。お祈りを添えます。神様、御言葉を感謝します。本当に私たちは自分の心さえ、そこにある隠れた動機さえ知ることはできない愚かなものであります。ましてや他の人の思いや他の人と神様との関係、イエス様への思い、それを私たちは本当に知ることはできません。どうか真実を知らないのに知ったような顔をしてお互いに裁き合ったり、神様の御心はこうなんだと断言してしまったり、与えている権威を乱用したりしようとする、そういう愚かな、また大きな罪から私たちを守ってください。本当にイエス様の愛が、イエス様の十字架が全ての人のためにあったことを、もっともっとまっすぐに単純に信じるものであり、また私たち一人一人が、自分自身がそのイエス様の愛と恵みを最初にいただいた、許された、愛されている罪人であるということ、そこに大きな感謝と恵みをいつも感じて歩むことができますように。この御言葉を感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。